家財を失った場合。2011年3月11日金曜日、日本でマグニチュード 9.0 の地震が起きました。死者の数は1万5000人を上回り、被害総額は20兆円を超えました。K という名の32歳の男性は、津波警報を聞いて高台に避難しました。こう述べています。
翌朝、自分の住んでいたアパートに何か残っていないか確認しに行ってみましたが、何もかも流されていました。残っていたのは建物の土台だけでした。しばらく経ってようやく身の回りのものすべてを、つまり自分が作り上げてきた環境をそっくり失ったということを把握できるようになりました。自動車、仕事のためのコンピューター数台と周辺機器、友人たちをもてなすときに使っていたテーブルと椅子とソファー、電子ピアノやギター、ウクレレ、フルート、また水彩、油彩、パステルなどの画材、および絵画作品など、すべてのものを失ったのです。
どうしたらよいか。失ったものではなく、今あるものに目を向けるよう努力しましょう。聖書には、満ち溢れるほどに豊かであっても、人の命はその所有しているものからは生じないと述べられています。ルカ12章15節。ケイは当時のことを思い起こしてこう言っています。最初の頃、欲しいもののリストを作りましたが、そうするのは失ったものを思い出すことにしかなりませんでした。それで、当面必要なものだけを書き出すことにしました。そして、必要が賄われるごとにリストを更新しました。このリストは生活を再建するのに役立ちました。自分のことばかり考えるのではなく、自分の経験を生かして他の人を慰めるようにしましょう。ケイはこう述べています。公的な救援や個人的な支援により多くのものをもらいましたが、もらってばかりいるとそれを当然と考えてしまい、自尊心を保ちにくく感じました。それで、聖書の使徒20章35節にある、受けるより与える方が幸福であるという言葉に留意しました。物質面で与えることのできるものは限られていたので、他の被災者たちに励みとなることを話すようにしました。そのように寛大さを示すことは、私にとっても益となりました。状況に対処するための実際的な知恵を求めて神に祈りましょう。K は、聖書の、神はすべてのものを奪われた人たちの祈りを必ず顧みてくださるという保証の言葉を信じました。詩編102編17節。あなたも同じようにすると良いでしょう。ご存知でしたか？聖書の予告によれば、自然災害に見舞われて家財を失うといった心配をする必要のない時が来ます。記事の終わり。